にちは。今週も始まりましたチコリンの愛しきセラピストライフの時間です。今日のテーマはサロン開業にかかる費用です。お願いします。
はい、ありがとうございます。サロン開業にかかる費用の話って結構意外とやってこなかったなって思ったんですけど、
初だ。
そうだよね。
うん。
でやっぱり開業したいってなった時に一番気になるのってお金のことやと思うんですよ。
うん。
うん、で飲食店を開業しようとか小売店をなんかやろうっていうのに比べたら、リラクゼーションっていうとかって結構必要経費ってそんなに多くないと思うんですね。
うんうんうん。
極端に言えばベッド1台あればできなくはないですからね。
そうですね。
うん。でもちろんお金をかけないようにしようと思えばかけずにできるし、かけようと思えばどこまでもかけられるというところはあるんですけれども、
うん、
今日はちょっと参考になりそうな話をしていきたいかなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、まずじゃあさっきベッド1台って言ったんですけど、ベッド1台っていくらぐらいするんだろうっていうとこですよね。
うん、
ゆりにいくらで買ったとか覚えてる？
私ね、今のベッドが2台目なんですけど、そう、高いものだとやっぱ4万ぐらいした。あと1万円ちょいのもあったかな。
そうだよね。結構今売ってるやつで2万円から5、いいものだと5万円ぐらいっていう感じで、
電動とかつくともっとね。
そうそうそう、電動でね上下するってなると10万とか20万とかしてくるっていう感じですよね。で中古とかで1万円ぐらいでゲットしたっていう方も聞いたことあります。
へー。
うん。でもしさ自宅にサロンに使えそうなお部屋が一部屋空いてるんだったらば、そこにその2万円ぐらいのベッドを入れて、シーツとか大判のタオルとか敷いたらもうそれでサロンって完成するじゃないですか。でピンキリのピンがそこね。で開業資金で言うと、例えば他にも備品、インテリア、ホームページの開設費とか、デザイナーさんにロゴ作ってもらったりしたらそういうのもあったり、あとはカメラマンさんにサロンの写真とか施術動画とかを撮ってもらったりしたら、それなりにもかかってきますよね。でここって、どんだけかけられるかっていうのもあるんですけども、もしこれからお金貯めて開業に向けて頑張りたいっていう人がいるんだったら、私100万円ぐらい目標にしたらいいんじゃないかなって思ってるんですね。もちろんそんなになくても全然できるし、100万円ハードル高いなって思わなくてもいいんですけれども、できるんだったら開業資金100万円っていうのは一つの指針になるのかなと思います。で、備品っていうのが、ベッド1台とかフェイスタオルだと20枚ぐらいとか、バスタオルだと8枚、バスローブ2枚とかね。でフットバスが1台で、ティーセットがいるよねとか、あとドライヤーとか、鏡、それから脱いだ服を入れるカゴとか、ハンガーラックとかね。
上げ出すといろいろあるね。
あるね。
あ
と椅子とかね、小さいテーブルもいるし、商品を陳列する用の棚もいるし、で小さいものだったらバインダーにボールペンとか、あとは掃除機とかフローリングワイパーみたいな掃除用具もいりますよね。あとスリッパとかね。一個一個がやっぱりピンからキリまで値段ってあるので、 ここはやっぱりどういう人をターゲットにしてどういうサロンを作りたいかっていう、そういうコンセプトみたいなものが元になって決めていかないといけないんですけど、これに加えてそのマンション借りるとかってなったら敷金礼金とか、あと2ヶ月分の家賃とかが必要になってきますよね。でなったらまあだいたい100万円ぐらいあったら、まあ、ちょっといろいろ考えれるのかな。なんか足りなさそうだったら、まあ、どっかで節約しようかっていうことにもなるし、100万円で余りそうだったら、じゃあ広告も出してみようかなとか、インテリアもちょっと可愛いのをしてみようかなとか、いろいろできますから。はい、だからまあ来年開業したいとか2年後とかそういう風に明確に決めてる方は、まあ1個ちょっと100万円貯めるみたいなのを目標にしてもいいんじゃないかなと思います。
いくらぐらいあればいいんだろうってやっぱ分かんないですもんね。
分かんないし、あんま教えてくれる人いないもんね。
本当にさっき言ってたみたいにピンキリだから。
そう
ね、あのもう本当に変な話、椅子だって、パイプ椅子だって椅子だし、
確かに
ね、すごくおしゃれなソファーだって椅子だし、どういうとサロンにしたいかによっても本当に大きく変わってくると思うんですけど、でもこのくらいあればいいよっていう目安が分かってると、それに向けてね、よし貯めるぞっていう風に。
そうそうそう。はい、でね、今日はこの開業資金だけじゃなくって毎月の経費っていうものについてもお話ししてみようかなと思います。で経費って実は2種類あるんですけれども、これ何と何か分かりますか？
経費が2種類？
経費って2つに分かれてるんですけど、何と何があるか分かりますか？
分からないです。
分からないねあの経費は固定の経費と流動経費って呼ばれてるものがあります。固定経費っていうのは毎月同じようにかかってくる経費のことで、お家賃だったり光熱費だったり、あのネット環境の通信費だったりとかね、あと駐車場借りてるんやったら駐車場代もそうだし、あと公式 LINE の月額とか、Zoom とかキャンバーとか、そういうネット関係の固定費っていうのもいろいろありますよね。ホットペッパー契約してる人はそういうのも入ってきます。それに対して流動経費っていうのはその月によってかかったりかからなかったりする経費のことなんですよ。仕入れとかもそうだし、例えば今月はクリスマスの飾り付け買いましたとかね、勉強のために本買ったとか掃除用具買ったとか、そういうものが流動経費って言います。で固定費と流動経費っていうのはまず分けて考えるんですよ。で固定費っていうのはすぐに上げたり下げたりできない部分なので、もうこれは毎月かかってくるお金としてまとめて何万円とかって把握してることがすごい大事ね。これが売上の必要最低限みたいなボーダーラインって言えると思います。でしかも無駄に払いすぎてないかをこう定期的に見直すっていう意味でも、固定費はいくらかかってるっていうのをちゃんと把握しておくってことがまず大事ね。でもしさ、お家賃って考えた時に、マンション借りるとかしたら、どんだけ安くても5万円ぐらいから、で、高かったら15万円ぐらい、かかってる人もおられると思いますよね。で場所が良かったり綺麗だったりしたら高くなっていくっていうような感じですよね。で私マンション借りなくってレンタルサロンでやりたいわって言ったら、 まあ、大体まあ相場1時間1200円とかになるんですよ、うん、今だと。でこれを1日8時間借りたら9600円ですよね、
うんうん、
これを月に換算したら、月にっていうかまあ週1回として4回借りたら3万8400円になります。
うんうん、
うん、みたいな。じゃあいくらその固定費かかってくるか、まずはその家賃のところ、
うん
うん、っていうのをそこでちょっと出しますよね。
うん、
で今住んでる自宅とか出張っていう形でやればここの固定費っていうのはかかってこないじゃないですか。
うんうん、
でプラス今度水道光熱費、うん、今すごい上がってきいってますよね。
上がってきてます
ね大変、
うん、
でまあ高いって言っても普通のリラクゼーションサロンだったら、まあ、他の業界に比べたらそんなにめちゃくちゃ使うわけではないと思うんで、
うん、
まあ月2万円あれば十分って感じですかね。
うんうん、うん、
であとネット環境とかね、キャンバとかズームとかそんな合わせて1万円とか1万5千円ぐらいかなと思います。
うんうん、
うん、でフォトペーパーね契約してたら1万円から5万円ぐらい毎月かかってきますね。
うんうん、はい、
この時点で固定費もしレンタルサロンで計算したら、まあ、最低でも7万円ぐらいかかりますと。
うん、
うん、自宅サロンだったらまあ3万円ぐらいあれば十分かなと、うん、はい、いうところですよね。で次じゃあ変動経費の方を見ていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、これはお客様の入り数とかサロンの規模感によって本当に全然違ってくるので一概には言えないんですよね。
うん、うん、
だって月に10人のサロン、月にお客様10人のサロンと100人のサロンだったら仕入れないといけない商材っていうものが単純に10倍になるわけですからね。うん、うん、でなので割合で考えるんですけど、うん、この流動経費が、売上に対して 30% ぐらいだと、まあ、楽に経営していけるかなと考えてます。
30%、
うん、っていうのは例えば月30万円売り上げるサロンだったら9万円ですよね。
うんうんうん、
9万円が経費、あの流動経費の部分ですね。
うん、
これ利益率っていう方で見たら 70% になります。経費分が 30%、 利益の方が 70%、 で利益率が高ければ高いほどいいですよね、もちろん。
うん、
で施術だったらそんなに経費かからないんですけど、
うん
うん、物販の割合が多かったりさ、使う商材がたくさんになったり、
うん、
高価になったりとかするとこれは利益率が下がるわけですよ。
そうですね、
うん、そう、物販っていうのは原価がまあ安くても6掛けとか 60% とかになるんですよね。
うん、
うん、なのでまあ売り上げの中で物販が多ければ多いほど利益率は下がっちゃいます。
うん、
うん、大丈夫ここまで。
うん、大丈夫。
うん、でただし物販っていうのは施術に比べて時間を取らないっていう面があるじゃないですか。
うんうん
うん、うん、で忙しい人とか時間がない人には物販の割合を増やした方が効率がいいかったりする。
うん、なるほどね。
そうそうそう、うん、で基本的には、まあ、利益率が高い施術で売り上げを確保しながら、
うんうん、
物販はプラスアルファで売っていくっていうのが大事っていう風に覚えておいてください。うんうん、
柱をいくつか作っておくってことですね。
そうなんですよ、はい、でもし物販をメインにしているサロンとかでも利益率 50%、 よりは下げないようにしていきたいなっていうところです。
うん、
じゃあさ、あの月30万円を売り上げるサロンをやろうと思ったらね、まあ、さっき言った、固定費で、まあ、だいたい平均とって7万円から10万円ぐらいにしますと、
うん、
自宅じゃない場合、自宅やったらまあ3万から5万円ぐらいかな、で、流動費が、30%、 経費 30% で計算して9万円ですと、そしたら、12、3万から、17、8万ぐらいまでが経費になってくる、っていう感じです。なんとなくイメージできてきました？
なんかこう細かく説明してもらうと、なるほどって、
そう、ちょっとねめんどくさいんですけど、だいたいまあ固定費はずっとかかってくるから、お客さんの数が多ければ多いほど一人にかかる固定費は安くなっていく、対して流動費っていうのはお客さんの数に比例して高くなっていくっていう部分になりますね。なんかそういう意味でも、あの固定費をまあなるべくあんまり増やさないようにするっていうことと、その流動費っていうのはなるべくこう利益率が高くなるようにしていくっていうところがすごく大事なんですけど、まあ、なるべく、全体、今さ、あの固定費と流動費と合わせて、まあ 60% ぐらい、売上の 60% ぐらいだったらまあいいかなって。だから利益 40%、前だったらちょっとギリギリいいかなっていう、いい成績かなって思ってます。まあ、たださ、この通りにいかないんですよ、みんな。目安はね、目安なんです、
理想はね、
理想なんです、でこれがうまくいかないというか、思い通りにいかないのがやっぱ面白いところなんですけれども、やっぱりあの、ほとんどの人が赤字になったり自転車操業になったりして悩んでるんですよね。これってでも実はね、50万円とか100万円とか売り上げてる店舗でも意外と黒字にするの難しいっていうところあるんですよね。なんでかって言ったら、売り上げが上がったらやっぱりその分投資したくなるんですよね。
なるほどね。
そう、あのエステやったら新しい機械入れたいなとかね、リラクゼーションでももっと技術深めたいから違うスクール行きたいなとかね、みんな常に学ぼうとしてるから、そう。
でも、でもそうかも、そうでしょ。私の周りのセラピストさんたちもそういう方が多い
でしょ。
うん、
ちょっと売り上げ上がったらすぐなんか習いに行って、結局お金貯まってないなみたいな、
ね、でもそれだけ技術の向上とかお客様に対してもっともっとっていうね。
そうなんですよ、そういう歩みを止めない姿にお客様って惹かれるんじゃないかなと思うし、それでやっぱりサロンの魅力っていうのを増していくから、
ね、そういう方のところに行きたいってね、そう思うだろうしね、
まあ、お客様は自転車操業だろうとは全く思ってないと思うし、別に、とはいえお金の流れを自分できちんと把握しておくっていうことは、その地に足ついた経営のためにすごい大事じゃないですか。そうそう、だから大体いくら自分が経費かかってんのかなとか、売上に対してこれぐらいやからまあセーフかなとか、いくら以上になったらほんのちょっとこれ学びに回せるなとか、そういうのがこう把握できてたら全然 OK だと思うんですよ。まあだからちょっと面倒くさいんですけど、たまにそういう計算をちょこちょこっとやっていくといいかなと思いますね。
もう今日の内容を聞いて、あ、そういう風に計算していけばいいんだっていうのがだいたいこう見えてくるので、
だったら
ね、それによってね、自分がどういう風にしていきたいのかなとかね、
そう、 まあ、結局売上が増えてもそんなに黒字にはならないんだよっていうのもちょっとあの頭に入れといてもらったら、なんか売上が上がらないって悩んでる人もホッとするのかなって、思うし、まあ、でもやっぱり学びたいことのためには売上も上げていきたいっていう思いもあるでしょうし、そこのねバランスっていうのもすごい大事ですよね。まあそんな感じで、だいたい開業するんだったら、まあ、100万円目標にお金貯めてみたらどうですかっていうのと、そう経費の計算ってこういう風に考えるよっていう話を今日してみたので、ちょっと参考にしていただけたらなと思います、
ね、これからサロン開業したいと思う方には有益な情報だったので、
ありがとうございます、
ね、一度こうねメモに書き出してね、ノートに書き出してやってみるのもいいかもしれないですね。
ね、私もすごくお金を計算とかすごく苦手なので、もういつもいつもチャレンジなんですけど、でももしかしたらその売り上げが少ない状態の時からそういう計算をすることを癖づけておくと、増えてきた時に面倒くさくならないと思うので、
ね、楽しみになるかもしれないですしね、
楽しんでほしい、
増えたーってね、
そうそう、ね、あの数字と仲良くなるっていうのをすごい大事って言いますからね、
ね、私も数字とは仲良くなるのがちょっとなかなか苦手なんですけどね。
そうなの、私も数字に嫌われてるのかなって思う時はありますけどね、でもしつこく寄っていきたいなと思います、
ね、仲良くなるとね、相乗効果でいいことしかないですからね、
仲良くしていきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それでは、チコリンの愛しきセラピストライフ、本日はここまでです。また来週お会いしましょう。
はい、じゃあねー。
じゃあねー。